レッドウェルラジオ、
こんばんは。3月9日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組は、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。放送局としてはですね、アイアンドウララ FM、 そして今月からなんと FM ラジオ川越でも放送されることが決定しました。えい、
おー、やった
ということで、川越の方々はじめましてですかね。はい、第2週のパーソナリティを担当いたします、私大向井正史と
三春です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。今週のスポットライトのコーナーでは、うつ病の秘密に迫ります。
うつ病？
うつ病です。
また重そうな。
心して聞いてくださいね。
心して。かしこまりました。
後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお送りいたします。
読書日和、はい、噛んだ噛んだ、読書日和
そうですね、おすすめの本とか、そう、雑誌とか、
お互いのね共通点がね、読書をよく、本をよく読むという共通点があるんで、ちょっと交互にね、
ご紹介していって、
お互いの本を紹介し合うというところで、リスナーさんもお付き合いいただければと思います。
はい、それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ルアさんで電車で出会った君に。
電車は嫌いそう思ってたのに、目の前に座る君を見て好きになれた気がした。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはうつ病についてお話ししたいと思います。
これまたどうして今日まあ大事っちゃ大事ですけどね、
大事ですよ。
最近ね、増えてるってのは聞きますけども、
そう、でも一応これきっかけがありまして、私
いいす、ね、
中学の時の友達が、はい、と最近久しぶりに会ったんですよ。久しぶりにって言っても、まあ数ヶ月ぶりくらいに会って。
数ヶ月、はい。
で、2ヶ月前に結婚したんだよねってすっごいもうウキウキの、7年間くらい付き合った彼氏と結婚したん。
いいじゃないですか。
で、あ、すごいおめでとうって言ってて、うん、で、この間その2ヶ月後くらいに会ったら、うん、離婚したんだよねって。
早
っ！え？ってなって。え、7年間付き合ってて、あんなに幸せそうだったのに、その2ヶ月何があったのっていう、すごいこっちが。
ちょ、衝撃ですね、それは。
すごい衝撃で。それを聞いたときに、うん、なんか、うつ病になっちゃったらしいんですね。旦那さんが。
あ、旦那さんが。
で、 もうずっと7年間ずっと一緒にいたのに、うん、その2ヶ月の間にうつ病になっちゃっただけで、うん、人が変わっちゃったみたいになって、もう、その、彼女さんの声も全然届かなくて、
そんなに
このままだと、あの、不幸にしちゃうから、別れようって話になって。
あ、旦那さんが言ってくれたんだ。
そう。
あ、優しさでもありますけども。
びっくりして。
はぁ。
で、なんかその、彼女さんも、はい、彼女さんで、なんかもう、わかる、明るくて、すごく、なんかもう、バツイチになっちゃった、はははみたいに笑ってたんですけど、やっぱりこれ辛いだろうなって思って。
いや、身近な方がなるのはね。
そう、びっくりし、やっぱ聞いてたけど、やっぱそういうのってあるなと思ったので、今回ちょっとこれを、切り開いて、語っていこうと。
なんか明るい内容に最後になるとかそういうのは先に言っても。
そうなんでしょうね。
で、暗い気持ちで終わるの嫌だなと思ったんですけど。
でも自分がそう、自分もそうなる可能性があると思って聞いてもらえたらいいかなと。
確かに。
思います。
さすが三春さん、大事。
うつ病どうですか？イメージ、やっぱり暗いと思うんですけど。
まあそうでしょうね。うん、
うん。まあうつ病って何かって、まあ気分障害の一つ。
はい。
と言われていて、うん、まあ、精神的な症状と、まあ、身体的な症状が出てきて、まあ、眠れないとか、気分が落ち込むとか、
はいはいはい、
まあ、そういうの、大昔さんも普通にありますよね、
あるある。
生きてて。
毎日毎日。
毎日。そうなんですよ。なので、まあ、気づきにくいっていうのが、やっぱりあるかなって思います。うんうんうんうん、で、それも種類二つあって、うん、ずっとこう落ち込んだままの人と、うんうん、落ち込んでるのと、すっごい元気なのが、こう、交互に来るタイプが、やっぱりあるみたいなんですね。
うん、
で、まあ、どんな人がなるかっていうと、はい、一応3タイプに分かれていて、一つが循環気質と言われていて、社交的、善良、親切で親しみやすい。反面、ちょっと、なんだろう、こう、感情的になりやすい人。
ああ、俺かもな。
違うかな。違うかもしれない。ちょっと思い当たります。かもしれない
し、違うかもしれないです。
じゃあ二つ目のタイプ行きましょうか。二、はい、つ目のタイプが執着気質。まあ、義務感が強くて仕事熱心。完璧主義。
ああ、俺かもしれない。面で
正直。
あ、俺かも。ああ。
こっちの方が、ちょっと、ありますかね。
違うかもしれない。
仕事の質が高いけど、量がこなすのがちょっと苦手だったり。
ああ。
二者択一的で、まあ、白か黒、ゼロか100ってはっきりしたい、うん、タイプの人が、ちょっと、タイプとしてはある。
二つ目ね、それがね。
それが二つ目です。
はい。
最後三つ目が、まあ、名前は別に正直覚えなくて全然いいんですけど、うん、メランコリー神話型気質って言って、
メラン型気質。
あ、そうです、そうです。
はい。覚えられません。
そう、これは常識を重んじて、まあ、他人への配慮がすごい、気遣いがすごくできる人。で、円満な関係を保とうとするタイプで、あ、まあ、その反面やっぱ、他人の評価をすごく気にしちゃって、壊れちゃうタイプ。
俺だ。
どうや、全部当てはまってますね。
全部かもな、
まあ、でも全部当てはまりますよね。自分、そう、どのタイプだろうって言われても。
まあ、100% とは言わないまでも、そうそうそう、やっぱ、どっかしらの要素はあるかなって人はね。
ありますよね。なのでまあ、言ってしまえばみんな可能性あると。
確かに。
まあ、思い詰めちゃうとね、やっぱそういうのがあるんじゃないかなって思うんですけど。
確かに。
じゃあ、実際にセルフチェック簡単にやってみますか？
あれ今やったつもりでもう、うつ病だよみたいな。違う。
違う違う。それはやっぱり性格的なものなんで。そもそも
こういうテンションでやる内容じゃないのかわかんないけど。チェックね。
チェックやりましょう。
私？
いきますよ。
はい。チェック度、はい。うつ病度。
簡単なので、リスナーさんも一緒にやってみましょう、ぜひ。
はい。勝負だ。
いきますよ。勝負じゃないですよ。
あ、すいません。
一つ目。毎日の生活に充実感がない。
ああ、うんうんうんうん。
二つ目。これ、
数えるの？
数えてください。5個ありますからね。
ある
数を数える。ないか。
あるかないか。わかりました。
二つ目いきます、うん。これまで楽しんでいたことが楽しめなくなった。
はあ。
三つ目。以前、楽にできていたことが億劫に感じる。
ああ、ものによるかな。うん。
四つ目。自分が役に立つ人間だと思えない。
ああ。さっきからうなってばっかりな。
最後、五つ目ですよ。
はい。
わけもなく疲れたように感じる。
あー、疲れか。
全体的にずっとあーってうなってましたけど。
なんか、心当たりあるようなことが。
五つとも。
四個ぐらいっす。
あー、これ二つ以上該当して、これが2週間以上毎日続くとちょっと危険信号。うつ病かもっていうふうに。
マジっすか。
ちょっと傾向ありですかね、大向井さん。
二つ以上なのに四つもあったんですけど、これは。
うんうん。そういうふうに感じた人は、やっぱりちょっと自分が、何かこう、疲れてるんじゃないかなっていうふうに、思った方が、
はあ。
いいかもしれないですね。
もうちょっと自分を大切に。
自分を大切に
する感じ。
もし今聞いてる人の中でも、うん、こう2個以上当てはまったって人がいたら、何がこう自分を疲れさせているんだろうっていうところとか、自分は疲れてるんじゃないかっていうふうに自覚するだけでも、全然違うので、うん、ちょっとそれを、あともっと詳しく知りたい人は、もっと細かく調べられるのもあるので、うんうん、そういうのもぜひぜひ。やってみてほしいなっていうふうに思います。
いや、三春先生ありがとうございました。
後半はもう少し詳しくお話ししていきたいなというふうに。
詳しく。お願いします、先生。
思っております。それでは曲に参ります。鬼塚千尋さんで月光。お聞きいただきましたのは鬼塚千尋さんで月光でした。
いやー、懐かしい曲であるんですけど、なぜこの曲？
私落ち込んだ時この曲聴くと結構なんか、はい、なんだろう、元気になるというか落ち着くんですよね。
あ、逆に。あ、確かに。
歌詞もすごい、なんだろうな、なんか暗いことを言ってるわけじゃないけれども、うんうんうん、なんだろう、すごい自分と重ねて聴けちゃう曲っていう気がするんですよね。
なるほどね、深いですね。
深いんですよ。
いい、たまにはこういう曲もいいですね。じゃあね。ありがとうございます。
さあ、第2週担当パーソナリティ、私、三春と、お向かいさんでお送りしております。
はい、
ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、うつ病です。
はい。
まあ、前半では、うつ病のセルフチェックなんかやってみたり。
やばかったっすね。私と、一部のリスナーさんもやばかったんじゃないですか。
そうですね。やっぱみんな結構当てはまる人とかはいるんじゃないかなっていう。
いるんですね。
いうくらい、やっぱ身近なものなんですよね、うんうん。で、やっぱり日本人の15人に1人が一生のうちにかかる病気とも言われてるくらい、やっぱりすごい身近な病気。と言えるんですよね。
なるほど。
で、これってもちろんなんかこう、なんだろうな、仕事をしている人がうつ病にかかりやすいっていうイメージが若干多いような気もするんですけれども、
そうですね、
ま、やっぱりそうじゃなくて、学校に通ってる人だってうつ病になる可能性ありますし、う
ん、あ、学生さんも。
そうそうそう、もう誰にでも可能性
ある。人間関係とかでね。
そうです。やっぱ人間関係多いですよね。で、やっぱりその中でも、やっぱ女性とか高齢者、うんもう、うん、うつ病にかかる可能性、すごい高いと言われてるんですよ。
ほう。
で、まあ、女性って結構こうホルモンバランスが崩れやすいっていうところがやっぱありまして。
そうなんですか？三原さん。
いやー、どうですか？周りの、
周りのね、
私含めて。
周りのね、まあ、一般的にね。
そうそうそうそう。
はい、失礼しました。
産後うつとかね、聞いたことないですか？
ありますあります。
やっぱ子供を産んだ後にすごいこう、ふさぎ込んじゃったりとかして、はいはい、やっぱ男性の引き上げる力がやっぱ大事だったり、
なるほど、
パートナー。まあ男性に限らずパートナーのこう引き上げる力が大事っていうところとか、やっぱりあると思うんですけれども、やっぱ更年期うつとか、そういうなんだろうな、まあリッチブルとかもまさにそうですし、やっぱりこう、環境の変わるタイミングでホルモンバランスが崩れちゃって、うつになるとかって、本当にこう、心だけの問題じゃなくて、体と関係し合って、こう崩れていくっていうところが、やっぱりうつ病の、なんだろうな。
なるほどね。
あるっていうところなんですよね。
老若男女、誰でもかかるし、誰でもさっきのね、チェックに引っかかる可能性があると。
うんうん、そうなんです、そうなんです。で、高齢者だとこれ認知症と間違われやすくて、やっぱりこう、健康の不安がだんだん増えていくのって、やっぱ年を重ねれば重ねるほど、増えるじゃないですか。
うんうんうん、
で
やっぱそれに対するうつみたいな。
そうそうそうそう。だったりとか、あと親しい人が、亡くなっていくのもやっぱり年齢を重ねれば重ねるほど配偶者が亡くなったりとかって、鬱になりやすい条件すごい多いんですよ。
悲しい出来事が多くなっていくイメージ
がね。そうなんですよね。やっぱ別れがありますからね。っていうところもあるので、やっぱりこう仕事している人ももちろんそうなんですけれども、やっぱりこう女性の方もそうですし、あの高齢者の方もそうですし、学生さんもどなたでもそういう条件になりうるっていうところが、
なるほど。
ちゃんとこう考えておかなければいけないかなと思ってます。
考えておかなければ。
考えておかなければと。
どうすればいいんですか、僕は。
そうです。そう、そう、まさに。うつ病になってしまったら。
僕とリスナーさんはどうすればいいんですか、これから。
大向井さんもまさに。
はい。
そうなんですけれども、うつ病かもって思ったら。
はい。
まあ、方法一応三つありまして。
お、ありがたい、先生。
一つ目。
はい。
休養環境を整えましょう。
あ、
まあ。それ大事ですね、やっぱり。
休むの大事ね。
休むの大事。
大事だ。
頑張ってる人ほど休みたくないって思いますけど、休みましょう。
リスナーさん、寝ましょう。
そう、これ周りの人も。
深夜に今やってるから、寝ましょう。
確かに、寝ましょう。
これも、あ、ダメか。ダメか。ちょっと、どう、矛盾してますけどね。
いいですよ、寝ましょう、寝ましょう。
大事、大事。今すぐ寝ましょう。あ、ダメか。難しいな。はい。
あとは、ちゃんと薬とかでね、やっぱひどい人は、抗うつ剤とかちゃんと打って、 やっぱりこう自分に休ませてあげるっていうのが大事。
それはあれメンタルクリニック的なとこに行く。
もう行くのも全然大事です。
うん、うん、ね。まあ勇気を持ってというか。
勇気を持って。
はいはいはい。
であとは精神治療で考え方を変える訓練をしたりとか。
考え方を変える訓練？
なんかもうやっぱ真面目で義務感が強いとやらなきゃって思うんですけど。
う
ん、
そうね。
まあいいかってたまには考えるとかっていうふうに思考回路を変える訓練を。簡単じゃないですか、からね。
難しそうですね。
結構難しいと思うんですけど。
簡単な、ははみたいな。
コロッと変えるのは難しいと思いますけどね。
徐々に。
そうそうそうそう。
まあ自分と向き合いながら。
あとやっぱこれが一番なんですけど、うん、ストレス発散しましょうっていう。
大事。
大事。
大事ですね。
これね、コロナ禍ですよ、今。
うん。
コロナ禍ってやっぱうつ病を加速させる環境、すごい整ってるんですよ。
まあ、基本家にね、いたりとかも多いですからね、テレワーク。
外に出ないし、人と会わないって、これ良くないんですね、やっぱり。
あ、朝日を浴びろと。
朝日を浴びろと。
空気を吸えと。
空気を吸え。まさに、ほんと、もんかさん、まさにそうなんです。
なるほど。
太陽光大事なんですよ。
お。
やっぱ外に出ましょう。
来た。
太陽光浴びて、
朝の光を浴びなさいと。
体を動かす。もう全然出社くらいの、まあ、通勤通学の距離で全然いいので、うん、やっぱり体を動かす。
うん。
やっぱり友達と話す、
うん、
家で一人いるんじゃなくて誰かとその関係対人関係が悪い人じゃなくて、うんうん、本当に友達親しい友達と喋るだけで改善されるので、
うん、
やっぱりコロナ禍だからこそそういう風にねこう自分が気分塞ぎ込まないようにしていくことが大事だと。
なるほど。
はい。
今日の診療はいくらでしょうか？
今日の診療は、ただで。
ただ。ありがとうございます。三原先生、ありがとうございました。
以上、今週のスポットライトは、うつ病でした。読書日和。
さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は読書日和をお届けいたします。今週は私大向井からご紹介させていただくんですけども、そのちらの本がこちら、伊藤祐康、国のために死ねるか。
おー、国のために死ねるか
という本でね、ちょっと物騒なタイトルだと思われたじゃないですか、うん、
タイトルがちょっとドキッとしました。
これめちゃめちゃ面白いです。
おー、
はい、あの伊藤祐康さん著者ですね、
うんうんうん、
元自衛隊員で自衛隊の特殊部隊の創設者でもあるんですけどね。はい、カバさん似てますね。そうですね。
確かに確かに写真が載ってる。
内容的にはその伊藤さんの幼少期の話とか、自衛隊に入った時、うんうん、特殊部隊作った時、そして自衛隊を退官後みたいな感じで伊藤さんのこの半生のエピソードが書かれている本なんですけども、
うんうんうん、
この国のためとか死ねるかとか、
うん、
自衛隊特殊部隊、
ワードがすごい強いですね。
どうですか、強いっしょ。ちょっととっつきづらいとか、
うん、
ね、身近じゃないと思うんですけども、ただ私的にはですね、この本はその一般人、普通の社会人にこそ読んでほしいなと思っていて、もう仕事とかプライベートで生かせる考え方めちゃめちゃ載ってるんですよ。
私のようなあの OL とかでも大丈夫ですか？
めちゃめちゃ大事です。
おろ、
はい、例えば一例をお伝えしますと、
うんうん、
はい、このエピソードですね、伊藤さんがね、この著者が子供の頃お父さんと一緒にテレビ見てたんですね、
うんうんうん、
でテレビで ある国の政治家が暗殺されたってニュースがたまたま流れてて、
うん、
それ見た伊藤さんがね、いや暗殺って複雑で難しそうだなって言った時に、
うん、
お父さんがですね、
はいはい、
暗殺なんて簡単だよって言ったんです。
そんな会話あります？
どういうお父さんだと、まあ、詳しくはこれどういうお父さんか、ね、読んでいただきたいんですけども、
ね、
要は何が言いたいかというと、うんうん、このお父さんは暗殺は簡単だと、その他のこともいろいろやりたがるから難しくなんだよと、
はあ、
殺すと決めたらそれだけすればいいんだと、
はあ、
つまり、はあはあ、例えばね、ほとんどの方はこう暗殺した後捕まりたくないなとか、あとはなんか自分は死にたくないとか、自分はなるべく怪我しないように暗殺したいなみたいな、そういう余計なことを考えるから失敗するんだと。
なるほど、なるほど。
っていうふうに語ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、これだけだと物騒なエピソードで終わるんですけども、
うん、
こっから学ぶ教訓としてはね、
うんうん、
例えばね、私は今度こういうことをやりたいんですと、そのために頑張りたいと、
うんうんうん、
いう夢を叶えたい人がいたとして、
うん、
でも、なんか休みの日は遊びたいなとか、
うんうんうんうん、
とにかく寝たいなみたいな、他にあれやこれやっていうのをやろうとするから、 結局、本来やるべきことに集中できないんで、その夢が実現できないんですよ。
はいはいはい、はい。
夢叶えたければ、脇目も振らず、とことんそのことに集中しなさいと。
なるほど。
いうふうにこのお父さん言ってるんだと。
確かに通じることこ
う
ありますね。
そういう解説があるんです。うん、で、世の中にできないことって世の中あんまないんですよ。
暗殺からそういう風に結びつくの。
そう。
確かに。
暗殺も含めて私たちはね、こんなんできませんよと、難しいよと言ってしまうんだけども、その本質は、実はできないんじゃなくて、単にそこまでしてやりたくないんだとか、そんな利子工ってまでやりたくないっていうことだけなんですよ。
なるほど。
本気でやりたいと思えばできるんです。
ちょっと勇気出ますね。
そう、これは仕事でもプライベートでも使える考え方かなと。
あ、
もうこういったエピソードがね、ふんだんにあって。
ああ、面白いですね。なんか例えがすごい面白い
です。そう、面白いんですよ。他にもね、名言たくさんあります。うん、死刑になるくらいでやめるな。
え？どういうことですか？
すごい
です
ね。詳しくはこの方。なぜサッカー選手はサッカー場で練習をするのかとか。
へえ、哲学的。
哲学なんですよ。正しいと思っていることを実行できないやつは敵より怖い。みたいな、こういった物事の本質とか考え方を学べるのがこの本なんですよ。本当哲学なんです。
すごい。
場合によっては
こ
う面白いですよ、
うん。
場合によっては人生とは、人とは、生きるとは、っていうところまで考えさせてくれるようなもうすごい本で、私いろいろ本読んだけどトップ3に入るぐらいの。
あ、結構すごい
です
ね。
すごい本でございます。いろいろ喋ってきましたけど、どうですか？
いや、気になりました。入りがすごい、引き込まれます。
衝撃ですよ。
衝撃。
はい。ということで、本の紹介終わっていきます。はい。それでは、ここで一曲お聴きください。あ、今日は3月9日なんで、まさにこの曲ですね。レミオロメン、3月9日。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. I&Ura FM, そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたしましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです、
はい、
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、うん、合わせてご利用ください。
はい、お願いします。
リスナーの皆様からのお便り感想お待ちしております。
お願いします。さあ、今日の放送ね、スポットライトがうつ病ということだったんですけど、
ね、
お聞きいただいて皆さんいかがでしたでしょうか。
どうですかね、自分に当てはまるところとかあったの方もいらっしゃったんじゃないかなと。
私めちゃめちゃ当てはまったんですけど、三春さんはどうだったんですか。
私も意外と結構当てはまってて、やっぱりあるんだなって思いました。
現代人は結構みんなあるんでしょうね。
悩みますよね。
なるほどね。そういった方のために三春先生、もう一回ちょっと対処法どうすればいいんですか。私たちは
やっぱり今コロナの時期っていうところもありますけれども、うん、しっかり感染対策をした上で、うん、やっぱ日の光に浴びるためにちょっと外に散歩してみるとか。
なるほど、まあ、無理しない範囲ね。
無理しない範囲で、
はいはいはい、大事ですね。
あと人とやっぱり喋るとか。
これもコロナ対策気をつけて。
そうです、コロナ対策も気をつけてちゃんと距離取った上で人と喋ったり、
そうですね、
その話を聞いたりっていうところがやっぱり大事かなっていうふうに思います。
そうですね、今の時期だからこそできるように
できることをやっていく。
確かに、ありがとうございました先生。
はい、
また来月もお願いします。
ぜひ。
はい、では、ラジオとラジコはですね、FM ラジオ川越では毎週火曜0時、I&うらら FM では同日の夜11時と、再放送が4時間後にございます。詳しくは、局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は第3週担当パーソナリティ、相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、第2週担当パーソナリティ、大向井正人、
三春でお送りいたしました。
それではまたお耳にかかりましょう。
さようなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。